クリスマスおめでとうございます。今年もこのようにしてクリスマスの礼拝をご一緒にお捧げることが でき本当に嬉しく思います。皆さんもそれぞれお休みをせざるを得ない時というものを経験されていると思いますけれども、私も何年かぶりに礼拝に出れないということがありまして、改めて感謝だなということを思います。さて今日は今お読みいただきましたようにヨハネの福音書の1章14章以下を読んでいただきましたけれども、この14節の御言葉は特にこのクリスマスにはクリスマスごとに本当にこの御言葉、言葉は肉となったというのをこう味わう、そういう箇所ではないかというふうに思います。でも私たちのこの教会においてはクリスマスの礼拝に限らず、実は最も親しいというか、毎週見ているはずの御言葉であります。玄関を入って左手にきれいなお花が飾られていますけれども、その横に、掲げられている書はこの御言葉ですね。そして階段を上って行くと4枚のステンドグラスがありますけれども、その一番手前のステンドグラスはこの14章じゃなくて1章の14節がテーマとなっているステンドグラスであります。そのステンドグラスの上段にはギリシャ語で書かれていますけれども、書かれている御言葉は言葉は肉となったって書いています。そうですね、言葉は人となったですけれども、そのギリシャ語の脚注にもあると思いますけれども、直訳は言葉は肉となった。何気なく通り過ぎてきてしまっているかもしれませんけれども、改めて味わって今度見てみてください。私たちは毎週そこを通過して、そして礼拝堂に入り、この十字架を仰ぎ見て礼拝をお捧げしています。今日はこのクリスマス礼拝にこの一章の14節を中心に御言葉を味わっていきたいというふうに思います。改めて14節をお読みいたします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は人となって私たちの間に住まわれたで一つ、そして次に私たちはこの方の栄光を見たで二つ目、そして最後にこの方は恵みと誠に満ちておられたの三つのポイントで御言葉を味わっていきたいと思います。言葉はというふうに始まりますけれども、この言葉と表現されているのは一章の一節から語り始められています。ロゴスですが、言葉というふうに訳されています。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったと一節にありますけれども、永遠の初めからおられるこの方が、また父なる神と共にあった。そしてこの言葉なるお方ご自身が神であった、そう書いています。永遠の初めに存在し、父なる神と共におられ、そしてこの言葉なるお方ご自身が神であった。二節はそれを繰り返すように言いますけれども、三節で、すべてのものはこの方によって作られた。この言葉なるお方が父なる神様と共に天地万物の創造主であるということであります。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった。 で、この方には命があった。すべての命の源がここにあります。この命は人の光であった。人にとってなくてはならないご存在であるということを私たちはここに味わい知ることができます。言葉なるお方で、その言葉なるお方が人となったというこの14節まで来て、あ、この言葉というふうに表現されているけれども、このお方は神の御子イエス・キリストだったんだということが、まあ、明確になるわけです。言葉は人となった。で、なおこの御言葉を味わっていく中で、なお語りかけるというか問われるというかものがあるように思います。言葉は人となったですが、先ほどステンドグラスの文字をご紹介、言葉を紹介させていただいたように、原文ではギリシャ語、原文では、肉となったなんです。人というのは別に言葉があります。あえてヨハネはこの人となったというのを肉となったというふうに語っているんですね。ヨハネはなんで肉と語ったんだろうかなというふうに思わせられます。まあ、当時加減論というものがありまして、キリストは肉となったように人となったように見えただけであったというような受肉を否定するという異端があったので、まあ、それを一蹴するための肉となったと言い切ったということが できるんですけれども、でも積極的にも肉となったというここに訴えるメッセージがあるというふうに思います。肉となった、私たちも持っているこの肉であります。私たちはまさにこの肉のうちに生きています。この肉のゆえに自分の弱さを知ります。肉のゆえにうめき、あるいはもがいているというような現実が人間にはあると思います。肉であるがゆえに痛みを経験し苦しみを感じることがあります。肉であるがゆえに衰えていき、そしてやがて朽ち果てる、そのような現実があります。そういうまさにこう物質的なものだけではなくて、霊的精神的にも肉と言われたときに、それは肉欲、人間的な思い、そういうことも表しています。私たちは肉であるがゆえに本当にこう大きなうめきを持っていると思います。上沼正夫先生がこう面白いというか興味深い言葉を述べておられたので、少々私の言い方に直すかもしれませんけれども、ちょっと紹介します。こんなふうに言っていました。神様の創造の技として、息あるものが肉を持っている。その肉の維持のために、すなわち食べるために、人間は動物の肉を食べる。動物たちだけがその食する肉を求めて争うのではなく、まあ、よくそのテレビとかでもありますけれども、動物が弱肉強食で、でも動物たちだけが争うのではなく、実に人間同士もこの肉のために争っていると、まあ、直接その肉を奪い取ってるわけじゃないですけれども、でまさにこの肉欲によって人間も争っているじゃないか、そんな指摘があるんです。肉欲に駆られ人を傷つけることがあり、なるの果ては人の命を奪っていく、そんな争いがこの世界、人類、私たちにはあります。肉は創造の作品、神様の作品である。でもそれでも肉によって律法を全うできない、御心を全うできないという現実も負っている。それでもアダム以来ずっとこの人間は肉を持って生まれ、そしてまた死んでいく、そういう営みを繰り返しているんだ。ちょっと暗いような言い方になりますけれども、でもそうだな、この肉のゆえに私たちはうめいている。 痛みを覚え、苦しみを覚え、弱さを覚え、あるいはそのところから来る肉の欲の醜さまである、そんな現実に直面させられます。悲しい現実のように思います。でもその肉の真っ只中に神ご自身が同じように肉を追って飛び込んでくださったというのがここにあるメッセージです。そのような悲しい現実を追っているかのように今紹介しましたけれども、紹介というか私たちの現実ですけれども、でもその肉の真っ只中にまさに神様は飛び込んでくださったんだ、言葉は肉となって私たちの間に住まわれたんだ、文字通り言うと本当に間に、その横に、傍らに、同じ肉を持ってイエス様がおられる、そんな姿をイメージいたします。ヘブル人への手紙の2章の18節ではこういう御言葉があります。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。肉を持った弱い存在であったがゆえに、イエス様もまた試みを受けたということです。でも試みを受けてから苦しまれたからこそ、同じように試みを受けて苦しんでいる人たちを助けることができる。1ページでしょうか、もう少しめくると4章の15節を見ると、私たちの大祭司、これはイエス様、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様は私たちと同じようにこの弱い肉を追ってこの地上を生きられたので、私たちの弱さ、痛み、悲しみに同情できない方ではなく、まさに共感し助けてくださるお方である。言葉は肉となったというのはすごいことだなというふうに思います。まさにクリスマスは、イエス様が赤子として生まれた、嬉しいっていう単純なものではなくて、肉を追ってくださった、私たちの弱さ、あるいは汚さが出てしまう、そのようなところにまでへりくだってくださった、そんな御子の姿を思うことであります。2番目として、ヨハネはそこに、私たちはこの方の栄光を見たというんです。18節のところを見ますと、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであるって書いていました。まさにこの肉となられたお方によって、そこに神の臨在を見た。言葉は人となって私たちの間に住まわれたっていうふうにありましたけれども、実はこの住まわれたという言葉は、幕屋を張られたという言葉です。で、私たちはそれを聞いてもそんなにピンとこないかもしれませんけれども、ユダヤ人がこれを読んだときに、あっと思う、必ず心に留まるイメージがありました。それは彼らの先祖、神の民、私たちの先祖にもなりますけれども、神の民があの荒野を旅する中で、その宿営地に幕屋が張られました。会見の天幕、幕屋と言われます。そこには雲の柱が立ち、神の臨在がありました。誰も神様の姿は見えませんでした。 でも確かにそこには神様の臨在があり、神様はモーセと語り合ったとあります。それは出エジプト33章40章を見ると、その会見の天幕に雲が覆って、そしてそこは主の栄光で満ちた、幕屋は主の栄光で満ちたというふうにあります。まあ、つまりその出エジプトを味わい尽くしている人々は、幕屋が張られたっていうのはまさにそこに神様の臨在があったということを思わせられることなんです。ヨハネはここに肉となったその目の前のお方を見ながら、私たちの間にまさにこの世にこの地上に神の臨在を見たと言ってるんです。実際にどのような光景がヨハネの目に映ったんでしょうか。ヨハネは十二弟子でありますから、イエス様と共に過ごしてきた弟子です。ヨハネの手紙の一章、第一ヨハネの一章を見ると、この言葉なるお方についてその声を聞いたと、聞いたって言います。まさに肉声で聞いたんですね。聞いて、そしてその姿を自分の目で確かに見た、じっと見た、凝視したって書いています。そして文字通りこの肉に触れた、羨ましい経験だと思いますけれども、本当にヨハネはこのイエス様を目の当たりにして、その肉であるイエス様を目の当たりにして触れて、まあ、味わうというか、ヨハネはイエス様を見たんです。まあ、きっと容姿も端麗であったであろうと思いますけれども、まあ、それは私たちは想像しても意味がないかもしれませんが、ヨハネはその姿を見ました。まあ、もちろん容姿のことではないと思います。イエス様がおられるそのところにおいては素晴らしい奇跡が行われました。このあと2章を見るとカナの婚礼が早速ありますけれども、あの祝福の場面でイエス様は水をブドウ酒に変えるという奇跡を行われて、これを最初の印としてご自分の栄光を表されたと言っていますから、最初の印という以上その後の印があって、イエス様はその奇跡を通してご自身の栄光を表してこられたと思います。ヨハネはそんなイエス様を見てきました。私たちが、まあ、私が説教させていただくときには、通常学んでいるマルコの福音書では、しばらく前にヨハネはペテロとヤコブと共にイエス様に連れられて高い山に登りました。そこではまさにイエス様のその衣がこの世では見られないほどの白さに輝き、そしてその姿は雲に包まれていくという、文字通り栄光の姿を見ました。あまりの凄さにペテロは何を言っていいか分からず、私はここに幕屋を3つ作りますと言い、まあ言うだけよかった。ヨハネはヤコブと共に言葉を失っていました。それほどの光景を見てきたわけであります。私たちはこの方の栄光を見た。私たちはこの御言葉を味わいながら、それがどんなに素晴らしいものであったのかと想像しますし、ヨハネがどんなふうに思っていたのかと、その心にこう寄り添うというか、御言葉を味わうんですけれども、改めてこうヨハネの心を想像しながら、また福音書全体を見ていく中で思わせられることは、ヨハネはこれからもう何十年も経ってからこの福音書を書きました。つまり何十年も経っているので、この主眼は情景描写をするということではなくて、もっとそこにある深い意味をこう含めて、福音の真理を深く知ったヨハネがこれを書き留めているんです。その時にクローズアップされるイエス様の栄光というのは明らかに十字架でありました。この福音書を読み進めていくと、12章ではイエス様がいよいよそのエルサレムに入城されます。そこでは 人の子が栄光を受ける時が来たってそこに入っていきます。13章から最後の晩餐になるわけですけれども、そのつながりの中で17章まで読んでいくと、12章ですね、最後の晩餐の手前でイエス様は、人の子はいよいよ栄光を受ける時が来ましたと言い、そして父なる神は栄光を表そうと言ってるんですね。でそれから最後の晩餐があって、17章に大祭司の祈りとしてのイエス様の祈りがあり、そこでまさにご自身の栄光を表すために十字架に向かわれることが語られるというか祈られていく、そんなところを見ていくわけなんです。改めて思う、私たちがこの方の栄光を見たというのは十字架だったんだと思わせられるわけなんです。クリスマスの時に私たちは、ごめんなさい、言葉は人となったというところを味わいますけれども、その究極の目的は十字架だったんだ。神の御子は人となって赤子として生まれたイエス様降誕を私たちは喜びます。本当によかった、嬉しい、感謝を持ちます。そのことに水を差すわけではありませんけれども、しかしこのクリスマスは、よかったよかったおめでとうというような単純な話ではないことを思うんです。十字架にかかり死ぬべくして生まれた神の御子を迎えるのがクリスマスであったんだ。しかしその真理を知るからこそ、本当の意味でクリスマスおめでとう、私たちは本当に感謝なんだということを味わい知ることができると思います。改めてイエス様、神の御子がご降誕された真の中心的な目的が、死ぬべくして生まれた十字架だったんだということを私たち心に今留めたいというふうに思います。3つ目のポイントとして、この方は恵みと誠に満ちておられたということを通して、またその十字架の意味を確認していきます。この方は恵みと誠に満ちておられた。16節のところを見ますと、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたって書いています。恵みの上にさらに恵みを受けた。でも直訳は、まあ、恵みに変えて恵みをっていう、まあ、そういう言葉です。恵みがあり変えて、まあ、またさらに恵みをっていう。続く17節、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであるって書いています。モーセを通して与えられた律法は、確かに神様の御臨在とその御心を表す素晴らしい恵みでありました。神の民はそれによって神の本当に御臨在、神が私たちと共におられるということを知り、その御心を感謝を持って受け止めていました。私たちに語ってくださる神様だ。でも行えないっていう現実もありました。そこで恵みに変えて、さらに恵みが与えられた。この恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。それが十字架を意味していると思います。恵みとは何だろうか。まあ、一言で言うのは難しいですけれども、今回修法でまとめた言葉としては、神の愛と慈しみ、本当に神様の限りないご自身の家に貫いてくださる愛、それは罪人を許し、その弱さに同情し、助けを与えたいと願う一方的な憐れみ、そして誠、これは偽りを許さない神様の真実である。まあ、イエス様ご自身が 私は真理ですと同じ言葉を持って言われましたけれども、神様の清さにもつながっていくと思います。そしてこの恵みと誠はイエス・キリストによって実現した。神様の限りない愛、そして神様の最高の清さ、それが私たちに注がれて私たちは恵みを受けた。あ、こういうことかなと思うんです。私は思ってるんですけれども、神様は私たちを本当に限りなく愛してくださって、そして私たちを招き迎え入れ受け止めてくださっています。受け止めたいと願われています。私のもとに来なさいと。でも一方では神様は清いお方であるので、罪に汚れたまんまでも別に構わないよっていういい加減なことはできない。そこにこう葛藤があるんですね。真っ白いきれいなドレスを着たお母さんがお砂場で泥んこになって遊んでる子供を見る。お母さんは子供がもう大好きで愛しているので抱きしめたいけれども、真っ白いドレスを着ているので、その泥んこの子供は愛してしてもう本当にもうっていうところなんだけれども、受け入れられないっていうのは、なんかそんなのに似てるかなと思うんです。神様はこよなく私たちを限りなく愛してくれてるけれども、清さのゆえにいい加減なことはできない。やはり罪は裁かれなきゃならない、処罰されなきゃならない、そんな葛藤がある。でもこのことがイエス・キリストによって、この十字架によって実現したんだと。私たちの罪をイエス・キリストは代わりに負って、罪から来る報酬は死ですと、本来死ななければならない存在なんだけれども、イエス様が代わりに死んでくださった。そして3日目によみがえってくださった。イエス様のその贖いの御業によって、私たちは罪が許されて、そして本当はこう罪を負ってる存在なんだけれども、あ、綺麗になったねと、イエス様の十字架の家にイエス様を通して見てるので、もう抱きしめられるよというふうに受け止めてもらえている。私たちは罪許された罪人であって、本当に罪、日々の悔い改めが必要なんだけれども、でもイエス様のこの十字架において許されているので抱きしめられるよと、そのようにしてこう迎えられているんだ。恵みと誠はこのイエス・キリストによって実現したんだ。その福音がここにあると思います。イエス様はそのことの、その福音を成し遂げるために人としてまさに肉となって私たちのところに来てくださった。これを味わうのがクリスマスであることを思います。イエス様が私たちのところに来てくださった。本当に同じように人として来てくださった。でもそのことは十字架が目的だったんだ。それを味わってこそ本当に素晴らしい感謝なクリスマス、私たちはこのお方の礼拝者とされているんだという恵みを味わい知ることができることを思います。どうぞ今死の前に心を静め、本当に心からへり下って礼拝者として黙祷を短く持ちたいと思います。